渡辺夫婦の二人ごと。皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心が安らぐメッセージをゆるりとお届けしています。はい、今日もね、いただいたレター、ご相談にもお答えしていきます。ぜひね、最後までお聞きください。で、冒頭なんですけど、まあ、なんかここ最近その体調管理とかね、自律神経うんぬんかんぬんとかいう話もしてて、まあ自分をどうやって整えたらいいかなみたいなことをこういろいろやってたんですけど、まあなんか割と整いやすくはなってる気がする。結局ね、なんか、よく寝るとか、よく食べる。よく食べるっていうのはなんか、僕の場合はこう無理して食べたらあんま良くないんで、好きなだけ食べるっていうのかな。適量を、食べたいもん食べるっていう。栄養ちゃんと取るっていうのと。あと運動ですね。運動はちょっと発見があって、その、筋トレは今までそこそこってかあんましてないですけど、まあ言うて、週何回かとかね、家にダンベルとかあるんで、それで筋トレしてっていうのをやってたんですけど、それだけじゃなくて有酸素運動っていうのかな、ちょっとこう、息がハーハーなるような運動も、ここ1、2ヶ月とかはちょこちょこやるようにしてて、あの、中山きんに君のヒートっていう、なんか自宅でもできる7分間のトレーニングみたいな、高強度インターバルトレーニングみたいなやつやったりとか、あとランニングっすね。で、ランニングが結構良くて、ランニングというかジョギングぐらいの速度かもしれないですけど、外走る？これやるとね、なんか結構スッキリするんですよね。今までね、めんどくさすぎて全然やったことないんですけど、やってみると意外といい。まあ、この時期なんで、ちょっと日中は走れないんで、まあ、日落ちてからね、沈んでから、まあ、20分ぐらいとか30分いないぐらいですけど、あ、テロテロテロって走ってると、まあ、息もね、上がる。で、汗もかく。で、そのなんか、息上がってる感じかな。まあ、足とかも心地よい疲労があったりして。まあ、とにかくね、なんかやっぱランニング、なんかね、健康のためには運動しなさいとか言うじゃないですか。まあ、はいはい、またか、みたいな。こう、運動、そら、ええんやろうけど、でも、めんどくさいし、したないわ、って感じだったんですけど、やっぱ運動いいなと思って。それがこう、習慣的にする、運動習慣化するものがないので、今。なんか、毎週これ通ってるとかね。そういうのないんで、自分で作らないといけないんですけど、やっぱり、走るの大事やなって思いますね。なんか、より整う気がする。なんか、体の重さとかも、マシになる気がするし、眠りもね、なんかこう、質がいいような気もするし、体がちょっと軽くなる感じかな。走って疲れはするんですけど、でも体は軽いみたいなね、そんな感覚が味わえてて、まあ、何よりも走ってる間こう汗かいたりね、ちょっと息はは上がったりするのも心地いいなとか感じて、やっぱ運動大事やなっていうのと、で、最近まあ何かとちょっと忙しくしてたりもしてて、まあ考えることいっぱいなんですよね。で、考えることいっぱいなんですけど、走ってる間はちょっとそれが忘れられるというか、一旦その自分の、あ、しんどいなとか、こう、なんていうの、走ってる自分にフォーカスするからっていうんかな。なんかこう、考え事とかもしなくなるし、まあ音楽聴いたりラジオ聴いたりしながら走ったりする感じなんですけど、まあでもなんかその考え事とかね、悩み事とかね、あ、次これどうしようとかね、なんかそういうのを一時でも忘れられるから、なんかこう、今ここをね、生きてる感じっていうんかな。なんかこうぐるぐるもやもやみたいなも結構すっきりするんで、そういう意味でもなんかその体だけじゃなくて心にも、まあ走る、運動する、まあ大事やなってね。これもうみんな言いますけど、みんな言うけどやっぱり大事やなっていうのは感じるんですよね。で、忙しい時ほどなんか走ったりとか運動の時間とか取れないじゃないですか。優先度下がっちゃうじゃないですか。でもやる、5分でも10分でも15分でも、そういう習慣として取り入れることが、まあ自分を整えるのに大事やなぁと こう感じてるわけですよ。で、夕方とか走るとちょうどね、なんかこう夕日っていうかな、夕焼けの空とかがね、綺麗やったりするんですよね。あのマジックアワーっていうんですか、なんかこうオレンジやったり紫やったりのなんかこうグラデーションのね、なんかファーっと、そんなんもね、見たりして綺麗やなとかね、いいじゃないですか。いや、だからね、マジであの悩み事があるなら走りなさいっていう本があってもいいなっていうぐらいね、もうとりあえず走ったらみたいな風にちょっと今はね、なんか感じてる。それぐらい結構強力、なんか運動ってなんか自分の心とか安定させるのに、調整するのに、うん、運動、走ること、なんかこう息が上がるようなね、こうハーハーするような、普段運動してない人こそね、息がハーハーなるようなちょっと有酸素のなんかランニング、ジョギングとか、まあダンスとかでもいいかもしれないですけどね、そういうなんか体を動かすようなのはほんまに大事やなーってね、思います。で、まあそうやっていろいろなんか体整えるみたいな、なんかいろいろ試しながらやってるんですけど、一個ね、ちょっと僕まあ専門家ではないんで、あれあんまわかんないんですけど、まあその骨盤とかそういう体の歪み的なんもう気になってまして、昔からね、昔から、うん。まあ、体硬かったりとか、あとま、デスクワークするんでね、どうしても体硬いのと、まあ、なんかね、腰痛とか肩こりとか、そういう症状はないんですよ。なんかここ痛いとか。ないけど、まあ、デスクワークしてるし、体も硬いし、で、その、なんか体の歪み的に、なんかこういい状態ではないんだろうなっていうのは感じてて、まあなんかね、日々疲れやすかったり疲れてるように見えたりとかするのもなんかちょっと嫌で、まああとちょっと自分がなんか猫背な感じとかもう、うん、なんかもうちょっとこうなんていうの、シャキッとしたいなみたいなのもあったりとか、あとね、なんかこう体の左右差みたいなのも感じたりして、なんかそれもなーみたいな。まあなんかあんまりね、なんかこうしなきゃ、ああしなきゃってすると、なんか変な感じになっちゃうと思うんで、まあゆるりと考えてるんですけど、まあなんか、ちょっとこう、体の、を整える、なんか骨盤とかね、なんか、こう、荒れちゃうかとか思ってるんですよね。だからちょっと、体ね、デスクワーク、座ってる姿勢続いたら体ほぐしてみたりとか、ちょっと骨盤とかね、なんか、ストレッチとかね、こう したりとか、ちょっとこう自分の体の調子も見ながら、なんか試してるみたいな感じですね。なんか専門家に見てもらったりとかしてないんですけど、とりあえず、なんか試してみようかなっていうので、なんかやりたいこと。まあストレッチとか気持ちいいしね、うん。こう気楽にやってるところです。なんかね、僕がね、もうムキムキマッチョになるっていうイメージはなかなかできないんですけど、なんかこう、体が整ってシャキッとしてるみたいな、こう元気みたいなイメージは結構、それはね、割とできてる気がするんで、そうなる気がする。筋トレとかね、今もやってますけど、なんか体ごつなってっていうのがね、自分のセルフイメージにあんまりなくて、なかなかそっちに行ってくれないんですけど、まあそこはなんか前かな、の放送で話した通り、まあぼちぼちでっていうので今はなんか、ほどほどでやってるんですけど、なんかこう体ね、整えたりとか、なんかシャキっていう、まあシャキっていうイメージかな、シャキって刺したり、なんかこう元気に見えるみたいなね、感じはやりたいなと思って、ちょっとその体整えたり、あとちょっと口角上げてみたりとかね、口角上げるように意識して日々過ごしてたり、気づいたら真顔なるじゃないですか。口もなんかこう、怖い感じっていうのはへの字みたいな。への字までいかへんけど、意識してなかったら真顔で怖い顔になったりしますよね。で、そうじゃなくてちょっとこう、口角を、キュッと。そんな、上げすぎはしないですけど、上げすぎはしないけど、なんかこう、あ、口角ちょっと上げようぐらいの意識で過ごすみたいな。で、口角上げてるとなんか、ちょっと気分上がるんですよね。実際。なんか、ぼーっと過ごしてたら、ぼーってした気分になるんですけど、あ、口角ちょっと上げよ、ピッてやると、それだけでね、なんか気分もちょっと上がるんですよ。実際。で、なんかニコニコしてる人っていますよね。 なんか別に笑ってるわけじゃないし、ゲラゲラしてるわけじゃないけど、なんか顔の印象がいつも優しいなとか、なんか笑顔、笑顔？うん、笑顔だなとか、素敵だなみたいなね、人もいると思うんですけど、そのこう自然と口角が上がるというか、なんかこう自分の内面がね、こう表情になんかしっかり現れるというか、うん、なんか優しい気持ちでね、穏やかな、こう幸せなね、気持ちで過ごしたいなと思って、こう顔の意識からね、ちょっと始めてみようかなと思って、そんなんも試したりしてます。なんか、大輝さんは何になりたいんですかって感じかもしれないですけど、いろいろなんか、あ、こうしてみたいな、ああしてみたいな、をなんかちょこちょこ試しておりますという感じでございます。まあ一言でまとめると、こう元気でね、幸せでありたいなって、生きたいなって、そうしていくために自分をね、整えるっていうのも、意識してて。で、人からも、なんか元気やったり幸せに見られたいな、みたいなのもあってね。なんか見え方のところもちょっと意識して見てるみたいな感じですかね。はい。引き続きちょっと自分を実験台にしていろいろやっていきたいと思いますので。また、なんか、ご報告はね、したいと思います。おい。というわけで、レターですね。行きましょう。こんにちは。ラジオネーム、サチナと申します。いつも楽しく拝聴しています。大輝さんの物腰柔らかな話し方にとても癒されています。ありがとうございます。初めてレターします。自分ではどうしたらよいかわからず相談したくレターします。私は昨年マイホームを建てましたが、その立地の後悔がすごいです。建てた場所が幹線道路までは行きませんが、大通り沿いで、玄関ドアを開けると人目も気になるし、走行音もうるさくて、なぜここに建てたんだ状態です。建てる前はなぜか気にしなかったんです。過去の自分をぶん殴りたいです。購入にあたって頭金を1000万円入れたため、ローンは残らず売れるかなぁと素人的に考えておりますが、主人はさほど気にしておらず、私だけが苦しんでいる状況のため、住み替えは現実的ではなさそうです。一生ここにこんなもやもやした気持ちで住むのかと思うと本当に嫌でたまりません。私のわがままでいつかなれるのでしょうか。大輝さん、由美さんだったらこういった場合どうしますか。お付き合いいただけると幸いです。はい。サチナさん、レターありがとうございます。ね。マイホーム、おめでとうございますと言いたいところなんですけど、過去の自分をぶん殴りたいぐらい、後悔されているんですね。うん、辛い。マイホームってね、僕らは建てたことはないんですけども、きっと思いの、きっとというか、絶対そうやと思いますけど、思いがね、たくさんこもってそれを建てたわけですよね。だから建てるにあたっては、こんなね、こう外観にしようとか、こんな間取りにしようとかね、ここはこうしよう、ああしようって、もう細かいところも含めていっぱいいろいろ考えて、ね、一生懸命ね、準備されたんだと思うんですよね。まあ、いざ住んでみると、後悔。なぜここに建てたんだ状態ですね、確かに。なんで私ここにしちゃったんやろって、もう、わけわかんなくなりますよね。建てる前はなぜか気にしなかったんです。まあね、なんか立地というよりは、どんな家建てるかで、ね、そっちにこう、注目されてたのかな。でももう建っちゃいましたからね、どうしようってことですよね。まあ、ちょっと思ったのは、そうですね。まあ、住み替えは現実的ではなさそうです。まあ、建てたばっかりでね。なんかもうちょっと住んでみてほしいなとは確かに思いますね。1年間ですけども。きっと、その、まあ、さっきも言いましたけど、マイホームね、建てた思いっていうのがあると思うんで、なんかそっちも大事にしてほしいなって思いますよね。ただ主人はさほど気にしておらず、私だけが苦しんでいるって、これがちょっと気になってて、サチナさんが今これ一人で抱えてる状況なんですかね、この悩みを。それはね、余計しんどいというか辛いですね。まあご主人がね、気にしていないっていうのはそのご主人の問題なんで、まあ気にしてないんだってことなんですけど、 じゃあ気にしてるサチナさんはこれ一人でなんとかせなあかんのかというと、そんなことないですよね。二人の家なんでね、きっと二人で決めたのかと思うんですけど、で一緒に住んでるわけじゃないですか。だからサチナさんがね、一人で抱えずに、お父さん、ご主人ともその思いを共有してね、分かち合って、じゃあどうやったら、でサチナさんは気持ちよく住みたいことだと思うんですよ。結局住む場所とか生活を大事にされてて、私が気持ちよく住みたいなってね、いうふうに思われてると思うんで、じゃあ気持ちよくね住んでいくためにはどうしたらいいんだろうっていうのを一緒に考えていけたら素敵だなーってね、思いますね。でまあ実際問題ね、あとその思ったのが、一生ここにこんなモヤモヤした気持ちで住むのかと思うと本当に嫌でたまりませんってあるんですけど、そんなことはないですよ。一生ここにこんなモヤモヤした気持ちで住むっていうのはこれ事実じゃないんでね。今モヤモヤしてるのはそうかもしんないですけど、一生モヤモヤしてるかはわかんないし、一生ここに住むのかもわかんないし、ていうか決めたらいいんでね、別にそれこそ住み替えなのか、なんなりしても別にいいわけじゃないですか。だから全然一生ね、ここに住まなあかんで、しかもモヤモヤした状態で住まなあかんなんてことはないのでね。それは全然もう、サチナさんもご主人も自由に選べるところなんで、うん。ですよ。で、そうだな。だからこのお家を建てた思いっていうのがきっとあると思うんで、そこなんかもうそれすらなかったかのような、なんかもう見えないみたいな感じに、あ、もうここがうるさいし、これ人目も気になるし、なんかもうこれがこれがつって、なんか嫌なところにめちゃくちゃフォーカスされてるような気がするんですけど、でもめっちゃワクワクして建てたんちゃうかなって思うんですよ。マイホームですよ。こうしたらいいな、こんな家にしたいな、で家族ね、こんな家族の計画でこう人生ね送ってきたいなとか、いろいろワクワクして立てたんじゃないかなと思うんで、その思いも大事にしてほしいな。きっとお家のいいところもあるんじゃないかなって思うんですよ。ここが素敵やなとか、うわやっぱこれなんていうの、この色にしてよかったなとかね、実際住んでみたらこう素敵やなとか嬉しいなとかね、がありそうに思うんですけどね。なんかそっちも大事にしてほしい気持ち。なんか家にコントロールされてんのもちょっと嫌じゃないですか。こうマイホーム建てたわけですけど、そのマイホーム次第でもう私の気分が左右されるみたいな、もやもや、もう一生もやもやせなあかんのかって、もうそれこそ何のために家建てたんて、もやもやもやもやするために建てたわけじゃないですよね。ワクワクしたりとか安心したりとかね、理想の家庭を築いていくために家建てたと思うんでね、家にコントロールされるんじゃなくて、私がこの家をコントロールする、家をコントロールするって言い方合ってんのか、まあ、家がどうであれ、私はこの家でこんな暮らしをするんだってね、私が主導権握ってんだって。逆に言うと、この家をどう楽しくワクワクして暮らしていくか。建てて終わりじゃないですもんね、マイホームって。建てて終わりじゃなくて、じゃあこの建てた家で、私はどうやってこの家で理想のね、人生を送っていくんだ。この家をどうやって愛そうかっていうね。なんかそっちにシフトしていけたら、なんかいいなーっていうのはね、感じますね。気になることはね、気になると思いますけど。うん。まあ、なんか、お伝えしたいなと思ったのは、一人でね、抱えないでくださいねってことと、その家をね、建てたワクワクの気持ちとか、こんな理想があるなとかいう気持ち、思いがね、きっとあると思うんで、そのこともね、大事にできたら、なんか素敵だな、嬉しいなってね、感じてます。はい。レターありがとうございます。では続いてです。大木さん、由美さん、はじめまして。はじめまして。32歳、0歳、3歳の子供を持つ、ゆきみと申します。ゆきみさん。長男に対して、ほんの些細なことでもイライラして、大きな声を出して怒ってしまいます。3歳の長男くんですね。 湧き上がった怒りの感情を止めることもできなければコントロールもできない。なんでこんなにもまだ小さな子供に腹を立てているのだろうとひどく悲しくなってきます。きっと私は余裕がないんだ、キャパオーバー仕掛けているのだと感じているので、手を抜くところは抜いています。でも心は満たされず、幸せなはずなのに苦しくて辛くて、その場から消えてしまいたい、一人になりたいと思ってしまうことがたびたびあります。夫にも一人の時間が欲しいと伝え、一人になる時間も作ったり、仕事に週2回3時間ほど家を離れるときは身軽な自分になれて、心も頭も心もすっきりします。でも持続せず、優しくなれなくて怒ってばかりの自分を責めてしまいますが、責めずにその自分の感情も大切に受け止めてあげようと心がけていますが、本当に苦しいです。どなたかに聞いてほしくてカウンセリングも行きたいのですが、どこに行けばいいのかわかりません。自分の心を満たしてあげられるヒントやコツやアドバイスをいただけないでしょうか。はい、ゆきみさん、ありがとうございます。うん、本当に苦しいです。いつも頑張ってますよね。0歳3歳小さい子供をね、育てるっていうのは、僕らはね、子育ての経験はまだないですけども、いや、めちゃくちゃすごいなってね、思ってますよ。24時間じゃないですか、365日。ずーっと子供のね、こと考えて。まあ、その余裕がある人ってこの世に存在するのだろうか、とすら想像してるんですけど、ようやってると思いますよ、ゆきみさんね。うん。だから、イライラしてしまうとかね、大きな声出してしまう、腹を立ててしまうっていうのは、それだけ頑張ってるっていうことだと思うし、もうキャパオーバー仕掛けてるのだと感じているのでって書いてるんですけど、やっぱそれでもキャパオーバーなんだと思うんですよ。手を抜くところは抜いています。それができてるのはね、すごく安心だなって思うんだけど、それでもまだまだキャパオーバー、もう SOS、 助けてっていう、それぐらい感情がね、出てしまうことっていうのが、うん、だから全然こう優しくなれないね。なんかそこには理想の母親像っていうのがありそうに思うんですけど、優しくて余裕があって子供のなんかこうあれしたこれしたっていうことにもイライラせず、余裕があってって、そんな人いますっていうね、話で、うん。なんかね、もう、そのままでよくやってると思うし、全然母親失格とかじゃなくてね、単にそれだけしんどいし、キャパオーバー、大変だよっていうことなんだとね、感じてます。だからそんな中でも、まあ、さっきもね、言ったけど、手を抜くところを抜いてますとかね、夫にも一人の時間が欲しいと伝えて一人になる時間を作ったりとか、仕事で週2回3時間ほど家を離れるときは身軽な自分になれて頭心もすっきりしますってね、そういうね、習慣が作れてるのはすごく安心だなって思いました。いや、離れる時間も大事ですよ。お子さんから子育てから一人になる時間、仕事で家を離れる時間、すごく大事だと思うし、頭と心をすっきりするんですよね。じゃあいいじゃないですか。めちゃいいと思いますよ。持続しなかったとしても、その時間はすっきりしてるんですよね。だからそれがすげえ嬉しい。よかったなーって思う。うん。その習慣はね、ぜひ続けてあげてほしいですね。っていうのと、どなたかに聞いてほしくてカウンセリングも行きたいって思われてるんですよね。やっぱね、話したいんだと思うんですよ、ゆきみさん。もうとにかく話を聞いてほしい。あるいは同じ悩みとかね、苦労しているお母さんの話を聞きたい。もうとにかく気持ちを分かり合いたい。話したい。聞いてほしい。だからね、シェア不足ですよ。もう自分の気持ちを誰かに打ち明けるっていうことが足りてない。全部自分で抱えている。これもやらなきゃ、あれもやらなきゃ。また怒っちゃった。こんなこともできなかったって。だから、 もうご自身でも書かれてる通り、もう誰かに話してほしいですね。うん。一人で抱えずに誰かと分かち合ってほしい。夫さんももちろんそうだし、ご家族であってもそうだし、あるいはそのカウンセリングであったり、他の、いわゆるママ友さんたちとかとね。で、まあ、どこに行けばいいのか分かりませんってことなんですけど、例えば、なんか、地域とか自治体の、なんか、こう、子育て支援の、なんか、コミュニティとか、そういうのってないですかね。まあ、僕らも使ったことないんで、こんな場所ですよってのは分からんわけなんですけど、きっとあると思うんですよね。僕らがね、住んでる、奈良市。奈良市にはですね、調べたところ、子育て広場、奈良市子育て広場というのがあって、子育て親子が集まって遊べるスペースがあります。子育てに関する質問相談ができます。で、情報提供が、されてます。なんか子育てコーディネーターっていうのもあって、なんかそこに相談できたりとかするらしいですね。いや、そう。なんかそんなんがあるんですよ。なんか他にもなんかチラシで、なんやったかな？なんか、子育ての無料相談。チラシというか、なんかその広報誌。なんかあったと思うんですよね。奈良市子育て相談。子供と家庭に関する相談。ああ、18歳までの子供がいるご家庭の様々な相談を受け付けています。ちょっと内容はあんまわかんないな。わかんないけど、相談受け付けていますっていうなんかページも出てきますね。うん。だなんかね、きっと、やっぱ各自治体その子育て支援とか、やっぱ力入れてたりするじゃないですか。だあると思うんですよね、そういうのが。そういうところに一度ちょっと顔を出してみたりとかね、したらどうかなっていうのはね、思います。きっとそういうサービス、サポートを受けられる場所があると思うんですよね。なので、民間のね、カウンセラーさんとかももちろんいいし、こう、しっかり向き合いたいっていう時はそっちにね、そっちの方が当てたりすることもあると思うんですけど、まずちょっとどんなもんかなとか、あるいはなんか、まあ、そうやね、なんかどんなもんかなってなんか気軽にね、なんか顔を出せるような場所に顔を出して、たらどうかなって思ってて、なんか地域とかね、自治体のカウンセリングであったり、子育て支援のね、コミュニティにちょっと行ってみるっていうのはどうかなって、ちょ、経験したことないので、経験談ではないですけど、きっとそういうのがあるんじゃないかなと思って、まずはそういうとこから、参加してみるのはいかがかなと思います。まあ、とにかくゆきみさんね、めちゃくちゃ頑張ってますんで、頑張ってる自分もぜひ認めて満たしてあげてね、キャパオーバーも大変ですっていうサインを大事にしてあげてね、一人で抱えずに、誰かを頼って話も聞いてもらって、で、一人の時間もしっかり作って、ね、自分に優しくね、過ごしてほしいなと思います。はい、レターありがとうございました。おい、では、最後なんですけども、ちょっとドラマについてのメッセージが来てるのでご紹介して終わっていきたいと思います。あ、匿名さんか。Amazon プライムの私の夫と結婚して、日本版というドラマめっちゃ面白かったのでぜひ見てみてほしいなと思いますというね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。このね、メッセージ見てね、ちょっと見始めてますよ、今。2話ぐらいかな、今。まあ面白いなぁとは思います。めちゃくちゃドラマ感満載で、なんか元々原作韓国なんですよね。韓国の、漫画原作で韓国のドラマがあって、それの日本版が制作されてっていうことなんですけど、なんか韓国チックっていうかなんか面白いんですよね。あの佐藤健がね、もうめちゃくちゃ最初キザで、なんやね、このキザな、キザな御曹司出てきたーみたいな。 韓国ドラマやなみたいな感じが満載。なんかそういうちょっと、あの、ユミとね、ちょっと見たりもしてるんですけど、なんか突っ込みながらっていうか、うわぁ、なんやねーとか言いながら見てんのが、また、ちょっと面白くて、そういう楽しみ方をしたりしてます。で、この前放送でも紹介したけど、Amazon プライムのアップロードっていうね、あの、死んでから自分の脳というか記憶というかをバーチャル空間にアップロードして、そこで永遠の命を過ごすみたいな。体はもう死んでるんですけど、その魂というか心というか、脳はそのアバターになって、自分のね、自分自身のアバターになってバーチャル空間でこう生活できるみたいな、そんな設定のドラマですけど、なんか新シーズン出てきましたね。それだから見てます今。だから私の夫と結婚して今ちょっとお休み中なんですけど見かけてる途中で、今アップロード出てると思ってね、アップロード見てます。そっちもね、面白いんでね、ぜひちょっとドラマ探してる方はね、ぜひ見てみてください。はい、って感じですね。今回の放送は以上になります。最後までお聞きいただきありがとうございます。レターね、引き続き募集しておりますので、ぜひ放送の説明欄から送ってください。ちょっとね、レター追いついてきていますので、今送っていただけると早めにご回答できそうな気がしておりますので、よかったらね、お寄せください。はい、ではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。